ゴスペル風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、
はい、
今日6月1日って何の日でしょうか？
何の日だろう。ヒントは、
ヒントはですね、おじろさんこれ言ったらすぐ分かっちゃうんですけど、
はい、
先週私たちのラジオで5月5日の出来事のことをお話ししたじゃないですか。
はい。
5月5日って何の日でしたっけ？
子供の日だよ。
当たりです。国際子供の日、はい、そうです。6月1日は
そうなんだね。
うん。じゃあ今日はちょっと6月1日の国際子供の日のことをちょっとだけ最初にお話ししたいと思います。はい。今日の1曲目の紹介お願いします。
作詞作曲小畑めぐみさん、ありがとうイエス様。
おじろうさん、
はい、
さっきの話の続きなんですけど、
はい、
今日6月1日は国際子どもの日ということなんですけど、
はい、
この日ができた流れはですね、うん、1920年にトルコが4月23日を国家主権と子どもの日というふうに制定して、そしてその流れでその後の1925年にジュネーブの子どもの福祉世界会議で6月1日が国際子どもの日というふうに制定されたそうなんです。
おう、じゃあトルコ以外の世界の国では子供のためにお祝いとかするのかな？
いや、それがですね、この6月1日を子供の日というふうに定めているのは旧共産圏諸国を中心に世界の約2割の国で、
うん、
後の国はみんなこう日にちが異なるそうです。
日本は5月5日だもんね、
うん、
じゃあちょうど来週からチームが行くチェコではどうなんだろうね。
チェコではですね、今日6月1日が子供の日だそうです。
じゃあサリさんのところでは何かお祝いとかしてるのかな？
ねえ、なんか美味しいもの食べてるかもしれないですね。
じゃあイスラエルはどうなんだろうね、うん、
イスラエルはですね、10月19日だそうです。
じゃあアメリカは？
アメリカはどうもなんかいろいろ探したんですけど、
うん、
子供の日というもの自体がないみたいなんですよ。
ありそうだけどね。
ね、
うん、
残念ですよね、
うん、
でも神様は子供が大好きっていうことが聖書の言葉を見ると分かりますよね。おじろさん、ルカの福音書の18章15節から18節読んでもらっていいですか？
はい。イエスに触っていただこうとして人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方につけます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。
ありがとうございます。じゃあ次の曲の紹介をお願いします。
作詞作曲サリーさん、あなたのもとへ。
ところでお城さん、
はい、
あの話は全然変わるんですけど、
はい、
お城さんは最近インターネットでお買い物とか しました
したね。
何買ったんですか？
食べ物は買った。
食べ物？海
苔買ったよ。
ああ、そこら辺で買うより安かったんですかね。
まあそこそこね。かおりちゃんは？
私ね、長靴が半額だったんでインターネットで。
あの長靴いいよね、
うん、買っちゃいました、うん、それでですね、
はい、
私あの昨日、うん、インターネットではあのどんな本を扱ってるのかなと思って、
う
ん、最近あのそれでちょっと本を調べてあの語りかけを受けた本があるので、その本のことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、
はい、
じゃあ話の続きは曲の後にしたいと思います。
作詞作曲パペル・ペルニッツァさん、日本語訳サリーさん、栄光を表した。
Prosíme tě, zjev nám svoji slávu, přijď a uzdrav naši zem, ať každý člověk vzdá ti chválu, vždyť ty jsi náš Bůh, jen ty jsi náš Bůh. Já vím, že Ježíš je blízko, já vím, že on už přichází a touží spatřit náš národ, jak spasení nachází. Prosíme tě, zjev nám svoji slávu, přijď a uzdrav naši zem,
さん、あのさっきの話の続きなんですけど、はい、私がインターネットで見つけて語りかけを受けた本なんですけど、あの栗針由美子さんというイラストレーターの方が書いた本で、乳がんだって生きていく私という漫画エッセイなんですね、
はい、
でその本の紹介文をちょっと読んでもらってもいいですか？
はい。限りある命キラキラ輝く、32歳で乳がん発覚、7年目の再発、治療しながら2人の娘を育てるシングルマザーのシップードと泣き笑いの日々を綴った渾身の書き下ろし漫画エッセイ。
はい、ありがとうございます。で、この漫画エッセイなんですけど、すっごくこう自分の人生を面白く書いているんですね。で、そこにあのこの栗針由美子さんのブログも私見つけたんですけど、
はい、
そのブログに希望のことについて書いてあったんで、あのお城さんにちょっと読んでもらってもいいですか？
はい。病気は私の人生で大きな転機の一つになった。それによって新たな出会いがもたらされた。同病の友人たちと出会い支えられた。彼女たちは本当に愛すべき人たちだ。職業も境遇も背景も年齢も違う。病気がなかったら私たちは出会うこともなかったのだ。そして最大の友人キリストに出会えたのだ。人間の慰めには限界がある。キリストは私が絶望し打ちひしがれていた時に手を差し伸べてくれた唯一の方だ。私にはその手を振り払うことなどできなかったのだ。信仰とはそういうものだ。宗教ではない。宗教的に考えればキリストは教会の前にかかっている絵のように青い目をしたナイスガイ、2000年前の伝説の人だけれども、私にとってはそうではない。私の人生の中で実在し共に歩み生きてくださるのだ。そしてこの困難な時にあっても私には希望がある。希望は自分が作り出せるものではない。希望は与えられる。神によって毎日新聞のように届けられるのだ。
ありがとうございます。で、私はこれを読んで、今天国にいる私の母が闘病生活をしていた時のことを思い出しました。
どんなこと？
あの私の母はですね、一番大事なのは心の持ちようであって、うん、で自分でいかに自分の心をコントロールしてプラス思考に持っていくかっていうことをいつも言ってたんですね、
うん、
で、あのすごく明るくてあの我慢強い母は、あの患者さんたちの相談にも乗るようなそんな明るい母だったんですけれども、
はい、
あの希望っていうのは自分で作り出せるというふうに母は思ってました。で、ところがですね、あのがんが末期になって、そして個室に入って初めて自分の心を自分でコントロールできなくなるっていう体験を母はしたんですけれども、うん、その時にですね、もうどうしようもない孤独で痛みの中にで、あの神様に出会って こうイエス・キリストを信じたんですけれども、うん、母は その時に初めて本当にこう与えられる本物の希望を体験して、うん、あの神様がくださる心の平安をこういつも体験して、そして痛みもなくなって、そしてその後あの天国に召されていきました、
はい、
それでは次の曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲中本由紀さん、ホザナ。
私の力、私の助け主だから、恐れのある日、私はあなたに信頼します、委ねます。
リバリ由美子さんって今どうしてるのかな、
ね、私もどうしてるのかなと思って実は調べてみました、
はい、
そしたらですね、あの2009年にそのこの本を出版されて、その半年後にあの天国に召されていました。
でも、
うん、
私たちは天で会えるもんね。
本当ですよね。私たちには希望がありますもんね、
はい、
で私あのさらに感動したことがあるんですけれども、この栗原由美子さんの本のところにプロフィールが書いてあるんですけれども、あの座右の銘っていうのが書いてあって、あの聖書の一節なんですけれども、おじろさんにあの聖書箇所と一緒に読んでもらっていいですか。
ピリピ人への手紙1章21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。
ありがとうございます。で私この言葉も本当に感動したんですけれども、あとこの本の終わりに書いてあったことがあるんですね、はい、でそこにはあのイエス・キリストには限界がないっていうことと、神様が自分の人生に働くときに泡のような人生に命が吹き込まれるっていうことと、あの自分の使命とか働きについては完成は死後にあるんだっていうことが書いてありました。であとですね、こう娘さんが2人いるっていうことなんですけれども、あの娘さんに宛てて、あなたたちは私の娘であり信仰の友でもあります、そして神様2人を私のもとに預けてくださって感謝っていうふうに書いてありました。本当に素敵だなというふうに、うん、あの思いました。
かおりちゃん、
はい、
私たちも本当の希望を見続けていきたいですね。
本当ですね、あの私たちに本当の希望ありますもんね。おじろさん、
あるよね。
はい、じゃあ最後の曲お願いします。
作詞アブラハム中本さん、作曲中本由紀さん、主の前で。
が楽しいわ、楽しみに満たされ感謝で溢れる。主が私を愛し
今日も私たちにお付き合いいただき
ありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。それではさようなら。